放送ポッドキャスト QR。
CM ディレクターの中島真也です。
文化放送アナウンサー立谷遥です。文化放送中島真也土曜の穴、ゲストコーナー深夜の部屋をお聞きください。
中島深夜土曜の穴、
深夜の部屋。このコーナーはポッドキャストでも配信しています。今日のゲストはつるのたけしさんです。改めましてこんにちは、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いやもうほんま先ほどもねちょっとお伝えしましたけれども、はい、日頃からね海や山に親しんでるというね、アクティブなイメージ、僕の逆やね。
いやいやそんなことないと思うんですけど、
実際はねどんな風にねお過ごしになってるのか、いろいろお話をお伺いしたいと思いますが、
はい、はい、まずはつるのたけしさんのプロフィールご紹介します。1975年、福岡県のお生まれです。
そうです。
ウルトラマンダイナの主演で注目を集めた後、2007年羞恥心を結成、一躍人気者となります、うん、ソロ歌手としても精力的に活動されているほか、将棋や釣り、サーフィン、野菜作りなど趣味も幅広く、また5人のお子さんを育てているお父さん、イクメンとしても知られています。今年6月には本も出版されました。バカだけど日本のこと考えてみました、ベスト新書から発売中です。
ありがとうございます、
は
い、
福岡です。僕も福岡で生まれて。
あ、そうですか。
1歳から大阪なんですよ。
全く同じですね。僕も北九州で生まれただけで、そこから広島行って大阪で9年。はい、
いや生まれただけなんですけども、だから血液は一応九州の血液なんじゃないかと言われてるんですけど、
ね、もううちも親戚みんな九州なんで。
そうですか。
そうです、
まあ本当に夏休みね、本当に今も人手で賑わってると思うんですが、
はい、
湘南の藤沢にお住まいということですよね、
はい、観光親善大使を務めさせていただいておりまして。
いやだって今真っ盛りじゃないですか。
今はもう真っ盛りです
ね、
はい、もう大渋滞で
、やっぱりあれですか、あの海をめがけて皆さん行かれるんですかね。
そうですね、基本的には皆さん江ノ島周りの海をめがけて、はい、最近でもファミリー家族連れの方が多くて、うん、はい、すごく賑わってますね。
僕も家族で何度か行きましたけれどもね、うん、エスカーというもので登っていく。
江ノ島ですね。
江ノ島ね、はい、あれが不思議な、知ってる？有料のエスカレーター。あのね、大変なの、登るの、江ノ島って大変なんで。エスカーに乗るんですけどね。
そうでもね、上りしかないんですよ、
ええ、
下りが自分で降りる、ね、だからエスカレーターはないっていうことです
ね。そうそう、なるほどね、エスカーしかのレーターが
ないという
ね、まあ東京でお仕事されるときにはね、
はい、
ちょっと遠いんじゃないかなと思うんですけども、なんであの都心じゃなくて藤沢に暮らすということにされたん
ですか。一時ですね、こちらにも実はマンション借りてたことがありまして、仕事忙しいときはそっちに泊まってとかいうときも、あったんですけど、やっぱりね空気が良くて帰っちゃうんですよ。それでもうそこはもう完全に手放して、
はい、
今はもう本当にすっかり藤沢からもう10年ぐらい通ってるんですけども、まあやっぱり家族も多いですし、うんうんうん、子供も5人いますんで、まあ、1人の時間ってのがなかなかできないじゃないですか、
はいはい、
でこの1時間半の移動距離っていうのがすごく僕にとってはいい1人の時間なんですよ。
90分かかるわけですね、
往復だから結局3時間。
あ、それは結構一人としては結構大きな時間ですよね、
あとはこうスイッチの切り替えっていうんですかね、うん、やっぱり東京でお仕事させてもらって、そこから1時間半でスイッチ切り替えてプライベートに戻るっていう、このなんかこう毎日のサイクルがすごく自分にとっていい、
ちょうどいいぐらいと、はい、2時間になるとちょっとヘビーかもしらんけど、
そうですね、
90分ぐらいはちょっとワンパックとしてはいいかもしらん
ね。いやでも慣れましたね。
あ、そうですか。
都内住んでた時も結構テレビ局行く時なんかは1時間以上かかった時もありましたし、
そうかそうか、混んでるしね。
はい、
そうですか。夏もう早くもご家族でキャンプ、
この間行ってきましたね。
うわ、総勢7人で行くってこと？
いや、ご家族、周りの友達の家族と一緒に行ったんですけど、
大勢で、
今回は21人で少なめだったんですけど、
21人で少なめですか
今までで50人とかもあったんですよ。
それ何なんですか、本当に。
そうで、
まあ、ボーイスカウトみたいになって
ね、子供たちも小さいところからキャンプ行ってるんですけど、うん、もう子供たちもいろんな行事で忙しくなって、キャンプも少子高齢化が進みまして
ね、大人がむしろ楽しむという感じ、
もう大人のただの飲み会みたいになっちゃって、
いや、ありえるありえる、
うん、でも楽しいですよ、
ね、
はい、
どうでしたか今回のキャンプは。21年少数精鋭ということです
が、そうですね、今回は箱根の方のちょっと足柄、うん、
はいはいはい、
の方のキャンプ場にお邪魔させてもらったんですけども、
ね、
川もあってですね、まあちょうどこう量を取りに行くにはちょうどいい場所でございまして、う
ん、でも暑くなかったですか。
あのですね、やっぱ子供がこう少なくなってきたんで、キャンプを張るっていう、テントを張るってことがもうめんどくさくなってきちゃって、
あ
で、まあ、キャンピングカーちょっと所有してるんですけど、もうキャンピングカーに乗り付けて、でもコテージがついてる、はいはい、あのキャンピング場にあえて行って、うんうん、もうそんなにこう無理せず、あ、もうみんなで楽しく、もう行って楽しく食べて飲んでできるような、なんかこう気軽なキャンプにだんだんこう、
大事かもしれない、むしろ楽しむことがメインやからね。昔はね、そうやってテント張ったりね、うん、水を掘ったりするのは結構楽しかったんですよ。
そうなんです
よ。もう子供ちっちゃい時やってたんですけど、ではなく、もう自分も楽しめるように、はい、できるだけ無理をしないということですね。これがまあ鶴の流という現
在。そうですね、
はい、でそこでも将棋指したりするんですかね。
あ、将棋は今回は指さなかったですけどね。あの僕のちょっとあのその家族の中に一人、はい、小学校の時に将棋を教えた子が今もう高校2年生になりまして、その子もね、全国大会に出るぐらい将棋強くなっちゃったんですよ。もう5段6段ぐらいあるんですよ、アマチュア。でもすっかり抜かれて、
もともとはお父さんと一緒に勝負してたってことですね。
そう、僕が教えてたんですけど、もうあっという間に 2,3 年で4段になって、うん、で将棋部に入ってみたいな感じで、その子は今も師匠と呼んでるんですけど。
まあすごいですね。
そう、
お便りが来ています。東京都まやさんからなんですが、はい、セミの鳴き声をセミロックフェスというほどセミを愛する鶴野さんですが、
ありがとうございます。
鳴き真似も上手ですよねと、鶴野さんのセミの鳴き真似を聞きたいです、はあ、よろしくお願いしますというリクエストが来てますけれども、
いきなり来ましたか。
いきなりセミの鳴き声お願いできます。ちょっと待ってください。あのセミって違いますよね、はい、地域によって。
あ、もちろん、地域によっては鳴くセミがいろいろ違ったりしますね。
東京のあたりからお願いできますでしょうかね。
東京ですと、大体アブラゼミ、ニーニーゼミ、ツクツクボシ、クマゼミ、最近クマゼミもいるんですけど。
クマゼミ来ました、東京も。
来ました。
本当に。
昔は南しかいなかった
です。いなかったですよね。
九州、関西。それがまあ、僕が知る限りでは23年前に初めて僕、クマゼミ観測したんですけど、自分の耳で。
いや、あれはね、西に行くと必ず鳴いてんのよ。
鳴いてます。
それがね、東京行くとパタッといないのよ。
で逆に東京だとミンミンゼミ鳴いてて関西いないんで、あれびっくりしましたけどね。
ミンミンゼミは僕はあれ嘘だと思ってた。
いや、僕も嘘だと思ってました。
ドラマの中で流れてて、そうそうそうそう、こんなセミおれへんぞと。じゃあ、ミンミンゼミお願いします。
まずミンミンゼミはまあベタな、はい、まあ、いきなりサビから始まるんで、はい、ミーミーミーミーミーミーっていうセミなんです。
サビやね。
いいですね。
クマゼミどうなるんですか。
クマゼミはですね、あの、まあ、日本で一番大きいセミなんですけど、羽が透明で、お腹がオレンジです。
はい。
シャンシャンシャンシャンシャンシャンシャンシャンシャンシャンシャンシャンシャンシャンシャンシャンシャンシャンシャンシャンシャンシャンシャンシャンシャンシャン
シャンシャンシャンシャンシャンシャンシャンシャンシャンシャンシャンシャンシ
ャンシャンシャンシャンシャンシャンシャンシャンシャン
シャン。これが僕は夏のセミやと思う。で、アブラゼミは難しくないですか。
アブラゼミはですね、もうなんかなかなかこうメロディーラインがつかみにくくて、
うんうん、いる。
あの、これがね、やっぱりね、僕は、大阪標準はアブラゼミで、はい、僕福岡の方戻るとクマゼミやったんですね。で四国もクマゼミ、だんだんね、北上してんのかな、クマセミが。
あんな温暖化によってですね、こっちに来てるというふうに言いますけどね。
ミンミンゼミちょっと危うしですよね。
そうですね。僕が一番好きなのはちなみにツクツクボウシなんですけど。
あ、じゃあ行ってみましょう。
ツクツクボウシはですね、イントロがあってサビがあってエンディングがあるんですよ。
ちゃんと曲になってるんですね、
はい。まずイントロからいきますね。ここからサビ入ります。マジでくるくるくるくるくるくるくるくるくるくるくるくるくるくるくるくるくるくるくるくるくるくるくるくるくるくるくるくるくるくるくるくる
くるくるくるくる
くるくるくる
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 くるくるくるくるくるくるくるくるくるくるくるくるくるって途中で入るんですよ、他のセミが。
考えてる、考えてるというかすごいね。
そんな風に聞いたことなかったです、ね、
はい、はい、どうぞ、
はい、さあ今日はですね、海空花火夏歌フェスというテーマでお送りしています、うん、鶴野武さんの夏歌リクエストは何でしょうか。は
い
は
い、ですね、これちょっともう手前味噌で申し訳ないんですけども、うん、僕藤沢でちょっとバンド活動しておりまして、はい、江ノ島に灯台があるんですけど、あれシーキャンドルっていう名前なんですね、
あ、そうなん
や、はい、一応まあ江ノ島のシンボルということで、うんうんうん、藤沢のシンボルということでバンド名につけさせていただきまして、まあ、自宅で全部作ってる、音楽なんですけども、鶴野武とシーキャンドルスというバンドで、エンドレスサマーという曲です。聴いてください。
鶴野武とシーキャンドルス、エンドレスサマーをお送りしました、はい、こちらももこさんとまやさんからもリクエストいただきました。
ありがとうございました。
すごいな、もうファンがいっぱいいるということですよね、はい、深夜の部屋、今日のゲストは鶴野武さんです。5人のお子様がいらっしゃる鶴野さんですけども、なんと ご自身も4人兄弟ということで。
そうですね、僕も4人兄弟の長男ですね。
大家族で、お育ちになったわけですよね、はい、どうなんですか、やっぱり兄弟多い方がおもろかったぞとか。
そうですね、うん、まあ、今思えばですけどね、当時はあんまり感じなかったですけど、うん、やっぱりなんかこう家庭の中でのもうなんかこう社会みたいなのがあったので、うんうん、そこでなんかいろんなこうバランス取りながら自分でやってたっていうことで、うん、まあ、自分もまあ将来、まあ、両親も仲良かったですけど、うん、まあ、早く結婚して子供たくさん欲しいなと思ってたので、うん、まあ、5人はちょっと行きたいということで、うん、そしたら夢かなって、
はい、この本にもね、書かれてましたけれども、はい、やっぱりご両親が教科書というか、うん、ご両親の教えが自分の子育てにも生きているということですよね。
そうですね、まあ、なんかいろんなこう育児マニュアルあるんですけど、うん、結局でもやっぱり自分が今こうやって夢叶わせてもらってお仕事させてもらってるっていうのも、うん、やっぱりすごい幸せなことですし、でやっぱりこういうふうな自分の土壌を作ってくれたってのはもう両親しかいないので、うん、まあ、そしたらもうやっぱりどこをやっぱり磨けるかって言ったら、もう目標にするかって言ったらもう両親ってしかないなと、う
ん、見本はね、うん、だから自分に注がれた愛情をまた注いでいくっていうことがずっとつながっていくんでしょうね、
う
ん、
そうですね、まあ、でもうちの、まあ、兄弟みんな子だくさんで、今もう孫がうちの母親68になったんですけど、この間、15人もう孫がいて、うわしかも血液型が全員 B 型という気持ち悪い、
すごい
一家なんですけど、
ピュアやねB 型って意外とデリケートですよ。でも
そうですね、
うちの息子娘 B 型ですけどね、意外とデリケート神経質なところあるんですけどね、言われてるよりはね、まあ2回ね育休取られてるということなんですけども、うん、昔初めて育児された頃と今とやっぱりちょっと違うんですか。
まあやっぱり自分たち、うん、まあ、今うちの長男14歳ですけど、うん、やっぱり当時のことを思い出してみると、まだそのなんかこうおむつ替えの部屋に例えばデパートとか入児入った時もパパいなかったですし、で僕はもうなんか子供できたんで、もうすごい自慢したくて、うん、そういうところを抱っこして入っていったんですけど、うんうん、トイレに入った時もなんか子供を置くようなベッドがまだなかったりとか、やっぱ結構男性って子育てしにくい社会なんだなっていうのはその時感じてましたけど、今はもうやっぱりいろんなとこ行ってもトイレについてますし、まあ、パパもみんなねスリングつけて赤ちゃん抱っこして歩いたりとかしてるんで、うん、なんかまあすごくいい傾向にあるなとは思うんですけどね、うん、まだまだっていう感じはありますけど、
まあ、そうやって休まれて僕は本読ませていただいてね、いやうちのね、奥さんこんな苦労してたんだなっていうね、僕は調子に乗って仕事だけやってたんですけども、
いやいいんですけどね、
でもそれがすごくものすごく伝わってきたんですけども、なんかこう休んでみてお仕事休まれて育児に全部専念されて、うん、何かこう得たことって何かあるんですか。
まあやっぱり男は社会出て、うん、例えば自分が目標を立てて、うん、その目標を達成って社会でできるんですけど、やっぱ女性の方ってのはもう毎日時間に追われて毎日同じことがやってくるんで、
はい、
まあ自分が経験してみて一番辛かったのはそこですね。であとはもう何て言うんですか、まあ、理解できるっていうのは一人お家にいるっていうだけで、
うん、
やっぱり奥さんも悩み相談僕聞けますし、うんうんうん、であとこっちもなんか気遣えるじゃないですか、
うん、
でそうすると家庭満になるんですよね。
なるほど、
なので僕もまあ笑顔で仕事行けますし、で奥さんも理解者が一人いるってことで安心して子育てできるっていうところが、まあ
理解者ね、
うん、一番まあなんか育休取ってよかったかなって思うところなんですけど、
ね、こんだけ僕も仕事人生で来るとね、たまにうちにいたりすると少しね、ちょっと違和感が出てどっか行かないのみたいな話になるんですけどね、いるのという感じになるんですけどね、そうやってやっぱりちゃんとした話し相手として、おられるということは奥さん頼もしいでしょうね。
まあやっぱり僕も忙しいですから、なかなかその育児休取ってる時みたいにお弁当毎日作れるわけでもないですしね、はい、それはそうなんですけど、でもやっぱり理解者が一人いるっていうのは大きいと思いますけど、はい、
ラーコさんからお便りを頂戴してます。子だくさん家族で楽しいと思いますけれども、うんうん、疲れた時はどうしてますか。今1歳の子一人でも大変です。
あ、まあでもね、まあ、分かりますよ。例えば僕1歳1人の時一番大変でしたね。一人二人の時が、
そうなんや。
やっぱり親としても経験値ないじゃないですか、
うんうんうんうん、
でやっぱりちょっとなんかこう風邪ひいた、やれブツブツできた、すっごいやっぱり気使うんですよ。
で
これがね、二人目三人目になってくると親もだんだんこう、うん、いい加減になってくるんですよ、いい意味で。でなんか最初は子供なんか転んだ時大丈夫になったんですけど、二、うん、人目あ、なんかお兄ちゃんもこんなことあった、三人目うん大丈夫大丈夫、四人目無視、五、
うん、
人目うんおめでとうになるんですよ。なんかだんだんね、やっぱ親もすごくこういい感じにバージョンアップしてくるんで、そういった意味ではやっぱ一人目二人目の時は結構こう
一番気を使う大変だったということですね。
いい意味でね、いい加減になりましたね。
はい、 まあ、5人のお子さんもね大きくなられてると思うんですけども、うん、どうですか成長具合を見て子供さんの変化というか。
いや今がね、うん、子育てきたなって感じがしますね。やっぱ思春期なんで上の子がやっぱり自分もそうでしたけどやっぱこうまあ第一の出産が例えば肉体からこう離れる時の辛さだとするじゃないですか。そうすると今度は心から離れようっていう第二の出産来るんですよ。これがまあ子供もきついんでしょうけど親もきついんですよ。どう接していいか分かんないですし、なんかこう自分が今まで描いてたようなレールからどんどん外れてきてイメージとしてる子供じゃなくなってくるんですよ。
まあ大人になるわけですもんね。
そうでもここのやっぱこう今ちょうど今が僕子育て来たなって感じがしますね。正直、
まあ、鶴野さんにとってもなかなか貴重な時間がやってきてるわけですね。
勉強です。
そんなことも書かれている鶴野さんの本、バカだけど日本のこと考えてみましたの中にですね、まあ、検索よりも探索という、まあ、おしまいの方で、言葉が出てきてすごく印象的だったんですけども、これはどういうことを意味されてるんですかね。
まあ、なんかまあ僕たちの例えば若い時の時代っていうのは、まあ、インターネットももちろんなかったですし、はい、その情報を仕入れるためにすごく僕らは足を使って、結構大変になったと思うんです。今考えればです。
そうでしたよね。
でもやっぱり今便利になっていろんな情報がたくさん入ってくるんですけど、やっぱり子どもたちも、まあ、若い子たちもみんな夢持ってるんだけど、やっぱりその検索で全部調べちゃって、で結局その検索で調べたことってのは人が出した答えなんで、なんかこう自分で出した答えのようになんか勘違いしがちなんですけど、
確かに、
まあ、やっぱりでもいろんなこと経験して自分でこう折れて、泣いて傷ついて成功して喜んでみたいな、まあ、いろんなことあると思うんですけど、やっぱりそこでこう自分のこう足を使ったり体使ったり肌使ったりして、こう探索していくことが今の時代ってすごく大事なんじゃないかななんてことをやっぱりこう便利な時代だけに思ったりする、
生で自分の体で自分の頭でっていうことですね。鶴野さんはこれからまあいろいろあるでしょうけども、あえて言うと探索したいことってなんか、
ああもういい、全部ですね。
全部でしょ。
だからまあ全部でだって言ってるとこんだけ趣味が多くなっちゃったんですよ。やっぱ興味持ったこと全部行きたくなっちゃうし。
それで鶴野さんって全部に本気出すよね。
いやまあ本気とか答えが知りたくなってくるんですよね。
すごい。
なんかどうなってんのかなこれみたいな。
はい。
最後にもう一度鶴野武さんの古本を、ご紹介します。
ありがとうございます
。バカだけど日本のこと考えてみました、ベスト新書から発売中です。
読ませていただきましたけども、本当に端から端まで中身の濃い本でした。
ありがとうございます。
もうあの普通ね楽な部分が来るんだけども、最後まで本気出してるから本気の詰まった本です。
ありがとうございます。
深夜の部屋、今日のゲストは鶴野武さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。お邪魔しました。
中島シニア土曜ノーアナ
文化放送 FM916AM1134 中島深夜土曜の穴、8月4日放送分の深夜の部屋をお聞きいただきました。中島深夜土曜の穴は毎週土曜日午前11時から午後1時まで生放送でお送りしています。次回のゲストは呼吸器の専門医大谷義夫さんです。生放送でも聞いてくださいね。